3、2、
エントリー外のバルカンハント東京ミルク放送局、皆さんこんばんちは、
はい、
第 212.5 回目の発信です、はい、私東京ミルクの新庄由紀と
茶松2019です。
この配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくは昨日公演に語る娯楽文化系情報系を
目指す。いや
はい、
いやドラクエビルダーズ2がさ、
ビルダーズ2の話します。
面白いね。
そうですか。
ええ
ー、すいません、もぐもぐしてて申し訳ない
です。ずーっとムラ作ってるわ。
ムラ作れるビルダーズですからね。
ああ、
なんとかバークみたいなドラクエ3の、
うん、もう完全に仕事なんだけどさ。
仕事、
うん、
村作りが、
村作りが仕事なんだけど、
シムシティ的な。
そう、
はいはい。
だけどなんかちょっと村のやつらからの依頼を受けて、
うん、
なんかどうでもいいことやるね。
どうでもいいこと、クエスト
を、うん、クエストを達成するね。いっぱいあんの、それが、
はい、いっぱいね、はいはい。
で達成した瞬間に全員で、
うん、
エヴァンゲリオンの最終回並みの拍手、
おめでとう、おめでとうと。
人間は褒められることが重要だなと。
なるほどね。やっぱ阪神の中村監督も新庄は褒めて伸ばそうと決めたらしいですから、うん、
なるほどね。これだけ承認欲求を満たすやり方なのね、
うん、なるほどね、うん、やっぱ褒められてこそやる気は出ますからね
っていう話です。
なるほど、
はい、
わかりました。というわけで今回はちょっとね、お便り会なんですけど、
はいはい
はい、はい、お便りをもうどんどん読ませていただいてよろしいですかね、うん、
はい、
はい、じゃあ何かしらうっすらと、
ああそう、 BGM
的なものを、
BGM をいきましょうか、
はい、
はいはい、
すいません、ちょっともうずっともぐもぐしてて、
はいはい、いいんじゃないですか、
飲み込めないまま始まっちゃった、
いいんじゃないですか、
はい、はい、というわけで今回も12月中にいただいたお便りを中心に、
はいはい、
皆様からいただいた、ね、ご意見ご感想等々、はい、ご紹介していただきいければと思います。はい、でまずはこの方、え、チャムサ新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です、
はい。
俺たちのヘレテタリー継承を拝聴しました、
はい。
この映画は怖いと評判で気になっていたので、チャムサさんの紹介を聞いてとても良かったです。話のご様子だと、クライマックスはベルセルクの食のようなのかなと思いました。年末のバタバタで見にはいけないので、ネットフリックスを待ちます。はい、話は変わりまして、車のエンジンをかけると、ナビが今日の一言を喋るのですが、確かにその通りだなという一言を送りたので、お伝えしたいと思います。ナビ、道に迷うと燃料を余計に消費します。その通りだと思います。それでは年末イベント頑張ってください。そして年賀状くださいということでね、ご住所書いていました。
素晴らしいですね、
大沢さん。
ヘレディタリーはね、
はい、
あの歌丸さんのやつで今年年間、去年年間1位だったらしいから。
1位、わお、
それほどのもので、
はい、
最後はベルセルクのショックかって言われたら、ショックではない、
ショックではない、
ショックではない。
あ、
どちらかというと不条理コントみたいにな
る。コント、僕ちょっとヘレデタリーは見に行けなかったんですけど、その前のウィッチを
お
アマプラでちょっと見ました
よ。ウィッチいいじゃない、
よかったですよ。最後なんかね、牛さんが
シュパーって上がってるよ、シュパー、
牛さんがあのなんかおはようクラリスみたいな喋り出して、
うん、おおってなる
よ、牛さんだいみたいな喋り出して、うん、なんだこいつと思ったら、あくまでやんので、なんかそれの話に従って裸で森に行ったら、なんか
どんどこあれ最高、
エッサーホイッサ
ー、エッサーホイッサー、エッサーホイッサー、あれは面白いね、あの映画。
爆笑しながらなんかあの天に向かって飛んでいくっていう、
あれはいいよ、
ヒーって思いましたけど、
あ、結局この子魔女じゃなかったんだろうなと思った。結局魔女じゃんみたいな、
魔女じゃねえかっていう、あんなサバトのシーンを。
あと、カーナビの言うことはね、無視してもらって構いません。
道に迷うと燃料だけ消費します。ね、そりゃそうだ、
ね、あいつは適当なことしか言わないんで。
でも、たまにみなみちゃんの声で喋るナビある、ナビっていうかあるじゃないですか。
みなみちゃんとか、あと、なんだっけ、ルパンの峰不二子とかある。
峰不二子の声もあるんですか、
う
ん、
あるある。気をつけてね、とかなんか言う。
それはでも、不二子として喋るんでしょ。
そう。
あ、ETC カードが、ETC カードが入っておりませんみたいな。
うん、
ETC カードを確認しましたみたいな声がみなみちゃんなんですよ。
うん、
日高のり子さん、パナソニックの、
あ、いいじゃないです
か、
そういうところでね、やっぱり、
はい、
声優さんはそういうところで活躍してもらいたい。
宇佐美くんの車に乗っけてもらうたびに思います。
なあ、あいつそういう設定してんだ、キモ。
じゃあたまたまパナソニックのナビだとそういう
キモ。
いいやつですよ、
はい、はい、
続きまして、
はい、
はい、どうもお久しぶりでございます、名古屋の梅次郎です。
はい、
ございます。少々長くなります。長いのか、どうしようかな。 俺たちのウィリス映画の一つ、ジャッカル、大好きな映画の一つなんですね。なぜか何回も見返してしまう好き映画ですので、ネタバレかもので、以下読まなくても結構ですよ。どうしようかな。
うん、
読もう。私の好きポイント、ギアのアクティブな動に対して、対照的なウィリスの性の描写、ジャック・ブラックの判決、ウィリスの甘い表情、いつもアフーンな顔、あと何回も見るとストーリー展開になぜなツッコミもあるんですけどね。1、身長で20年も正体不明で謎だったジャックラが、今回は証拠を残しすぎでは問題。ジャック・ブラックの下りです。1、郊外で殺しがジャッカルかも、よし、行こう、なぜそう思った。2、図面を処分しろよ。3、ジャックを派手に殺しすぎ、バレるで。2、最後、なぜそこにイザベがいるのだ。細かい下りは編集でカットかもしれませんが、何回も見てるとハテナです。でも梅次郎的には好きです。世の中でも一番好きなマイベストシーンはこれです。中盤のバスローブをはだけながら受話器持って、ジャッカール、なぜかここです。いいです。ネタはね。ジャッカルは語り出したら止まらない傑作映画と思います。映画の良し悪しは人それぞれですが、私はあり。最後に27日の公開収録行きたいんですが、行けません。すみません。準備なので大変でしょうが、頑張ってください。冷蔵庫さんも出られるので盛り上がることでしょう。名古屋の力を応援しております。
はい、
あと、USB のお題、お支払いしてください。行きます。それでは失礼いたします。名古屋の名城。売掛金問題、ね。
そうです。売掛金問題にはなってない。
問題になってます。はい。はい、
ジャッカルはね、
ジャッカルね、見たいんです
よ。やりましょう、近いうちに。
近いうちに、近々やりたいですね。はい。ありがとうございます。はい、あ、これはあれですね、鹿児島の、リスナーさんから、贈り物をいただいて、
あ、どうぞ、年末贈り物をいただきました。
ありがとうございましたね。
はい、はい
はい、続きまして、
すごい新曲にもあげましたし、
はい、
僕らも活用させてもらってます。ありがとうございます。
させていただいてますんで、はい、ありがとうございました。
はい、はい、
続きまして、ちゃまさん、新庄さん、冷蔵マンさん、ピンキーさん、ご参加の皆様、こんばんは。埼玉の大沢です。
はい、
はい、第2回輝く東京魅力大賞、東京魅力アワード2018、君は時の涙を見る、公開収録お疲れ様です。今回はゲストに冷蔵庫マンさんと和橋さんという豪華な面々で、ランキングも三者三様、特に和橋さんはかなり斜め上のラインなんで、とても走りました。知ってる映画一個もなかったんです。
ニコラス・ケイジを紹介して帰ってったよね。
そうですね、
うん、素晴らしい。
ケイジの主演、はい、また未公開部分もご本人を前にして、その方の出ている VTR を見たり、その感想を聞いたりと、一般人にはなかなかないとても貴重な体験をさせていただきました。そして思いがけないサプライズ、本当に感動しました。何かお返しできないかと考えて、早速感想をお送りすることにしました。本当に楽しい時間をありがとうございました。話は変わりまして、今バックストリートガールズという漫画を読んでいます。無理やり性転換させられたヤクザ3人がアイドルになるという出落ち漫画ですが、これがなかなか面白いです。まだ読み始めたばかりですが、おすすめです。ぜひご覧ください。それでは今年も1年お疲れ様でした。来年も楽しい配信期待しています。
はい、ありがとうございます。ヤクザが性転換する話ですね。
これアニメやってましたよ。
あ、そうなんだ。
ちょっと前、夏みたいに、はい、なんだっけな、うん、やってましたね。何かの裏番組で、僕なんか途中で見れなかったんですけど、なんだっけな、なんかすげえ面白そうではありました、うん、はい、
あとお父さんはね、いつもね、はい、お便りいただけるんで、
うん、
大沢さんに向けて新曲が替え歌を歌うという、
地
獄のような、
リスナー大賞ね、ひっそりと、本当に来た人にしかわからないうちに、
うん、
なんかね、捧げられるというものがありましたけども、はい、まあいいんじゃないですかね。あれの準備の
大変だった。
12月が結構大変だった、はいはい、
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。はい、はい、続きまして、ここからあれですね、ツイッターのご意見ご感想です。はい、ゼロワンさん、ありがとうございます。はい、ボヘミアン・ラプソディ殺人事件、10年くらい前に BS で見たぞ。だいたい5年周期で再放送してるらしいので、ブームの今、年末か正月の夜中にやりそうな予感。これ12月の頭ぐらいにいただいた感じですかね。ボヘミアン・ラプソディの、回をやった直後にいただきましたが、はい、
名作でしたね。12月24日日本エア、はい、
この時はまだ NHK からの公式発表がなかったんです、うん、
年末年ワイナウさんに教えてもらって見るっていう、
やりそうな予感ってゼロワンさんが言ったらやったっていう話です、ね、
ゼロワンさんのおかげです。
神通力。ありがとうございます。
次見直しましたけど、名作ですね、あれは。
よかった、よかったですよ、
よかったですね。これころからゲイっぽい衣装
絶対ちゃんまつさんが書いてるテロップだろうこれと思って
とかね、はい、あとすごい雑に西田直美を扱うとかね、
西田直美さんね、
はい、
当時まだ出始めの20代前半ぐらいの若手の頃かと思いきや、もう結構いい年だったっていう、
若手っていうか出始めではあるけど、
はい、
人気的にはそこそこあったんです、は
い、もうあったんですね、
うん、
実際30過ぎてたっていう
年齢は覚えてないけど、
あんな、
でも当時仕事が忙しくて世俗のことが分かんないから、
あ、
なんだか分かんない、またなんかアイドルが来たのみたいな、アイドルクズデみたいなの来たのみたいな感じはい、じゃあもう全然しなくてもいいんで適当にオリジン弁当食ってくださいみたいな、すげえ雑に扱ってたもん。
津波歌わされ
てる。どうせ知らないですよね。はいはい。どうせ知らない。クイーン知らないでしょ。はいはいはいはいはいみたいな。
クイーンを勉強しないで来てくださいっていう話だったんですよね。
そう。
確かね。うん、
した方がいいですかとか言ってたから。え、知らない。じゃあはいじゃあお疲れ様です。はい。すげえ台本とか、
はい、
書稿に渡しててかなり入れ替えたやつを、
はいはい、
セリフの言い回しがかなり変わってるのを、うん、そもそも渡してんのを忘れてて、うん、2日ぐらい前に思い出したようにメールで送って、
はい、
すげえ雑だったような気がする。
そんな作品が
賞を取る。それに対してすいませんね台本変わっちゃっててみたいなことを謝った記憶がないもんね。
まあまあまあよくあることですから、
うん、申し訳ないと。
ギャラクシー賞、
うん、
はい。続きまして、ワイナオさん、
はい
はい、ショーシャンクの空には2万回見たけど、また見ようかな。何度見てもいいですね。
最高。
2万回。
ショーシャンク最高。
ショーシャンクね。
最高。
はい、
排水口をこう、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッ。最高だったね。
うんこが通る穴をね。
うんこ通る。最高だった。あれ、めっちゃくちゃ面白い、やっぱり。
素晴らしい。ティム・ロビンスと、デンゼル・ワシントン。
うん。いえ、モーガン。
モーガン・フリーマン。
うちの親父だよ。
カズイチ。はい。続きまして、スパスパさん、ありがとうございます。ゾンビランドで、ウディ・ハレルソンが欲しがっていたのは、トゥインキーというお菓子。
あー、そうだ。
そうだ、トゥインキーだ。なんか、ナボ
ナみたいなやつ。なんか言ってた、あいつ。
ナボナみたいなやつって言ったけど、そう、トゥインキー。あのね、ミルキーウェイ、トゥインキー。あ、違う、トゥインキーはなんかこう、ふわふわの、あの、スポンジケーキみたいなやつにクリームが挟まってるやつ、
うん、
はい、トゥインキー好きを通り越して完全にトゥインキー中毒患者でした。
なってた。
この時の気違い演技がその後に生きている彼の代表作と言えよう。
いや生きてねえわ。
ちなみにトゥインキーは腐らないらしく、8年経つとクリームがアルコールになるらしい。マジっすか。めちゃくちゃじゃあ保存量入ってるってこと
めっちゃ体に悪いってことじゃん。
アメリカならありえますけどね、
うんうん、
トゥインキー、あのスニッカーズみたいなことですかね。
はいはい。だけどあいつらドピンクのケーキとかうまいまいって食ってるからな。
ねえ、なんかスニッカーズを溶かしたケーキを作ると2000キロカロリーぐらいになって、
うん、
すげえ死ぬほど太れるっていう話を聞きますね。
あのね、色弱だから、
はい、色弱、はい、
基本色弱なんだって。
ああの目が青いから。
うん、わかんないけど、
はい、
色弱だから原色をガツガツ使わないとよくわかんないらしいんだよ。
そうなんすか。
バカだから。
そういうことなんだ。
そういうことらしいよ。
ありえないピンクとか青い、ありえない青とかの食べ物ありますもんね。
そうでも向こうからしてみると薄水色なんで。
パステルカラ
ー。うん。
へへへ
っていうのは聞いたことある。
はい。続きまして、埼玉の大沢さん、ありがとうございます。はい、今月末のミルク放送局イベント参加します。皆様もぜひということでね、さっきメールもいただきました。
あ、はい
はい、この参加前のね、12月の、はい、そうなんですよ。で、ね、大沢さんが来るか来ないかで内容が変わるっていう僕の中であって、まあ、来ていただいたのは分かると思うんですけど、最後大沢さんのコーナーだったんで、
うん、
あれをやることが自分の中で決定していたもので、大沢さんが最初来ないって言ってたんですよ。
それはね、あんたね、平日の夜ですよ、年末といえども。仕事納めも終わったのは平日の夜7時に来いっていうのは、それはね、ええ、わがまま。
あの、来てくださるものと思って進めていたものが、あの、一応念のために聞いてみたらちょっと難しいっすっていう話だった。
そりゃそうですよ。
それは大沢さんを責めるわけにはいかないんですけど、
う
ん、
その後来い来いの、
どうしようと思ったんです
けど、その後なんでお前来ないんだ
ろう。いやそんなことはないですけど、まあ、でも結果的に来ていただけるということになって、ね、予定通り進みましたが、はい、
はい、
あれすみませんでした。
そうですね、差し入れとかもいろいろいただきました。
勝手に手土産に持っていくロボが完成しましたということでね、大沢さんから作っていただいたロボがこちらにございました。ありますけど、はい、ね、
すごいよね、
はい、ちょっとあのシャープミルク放送局であの入れていただくと、
うん、
どっかに出てくるかもしれません
が、うん、
このね、ツボと、
まあ、見てますよね、目の前
球をこう、うまく、
よ、え、これゼロから作ったの、これ。
なんかこういう
色塗ったってこと、そういうこと。
色とかは塗ってありますよね。
もともとゼロから作って、
こういう素材を、
お、
だから中にビー玉入れたりとかして、
あー、すげえ。
ジャンクパーツ使ってこうやって、
あ、すごい、
塗ってくれたという。
素晴らしい。
はい、あの、出そうとした瞬間に首がポロッと取れて、ウィーってなりましたけど、ね、仕様みたいですね。
はい、首が取れるものなの。
首が取れるものなの。
はい。
はい、ということなので、ありがとうございます。
はい。
はい、そっと缶の中にこう入れますっていう。うん、はい。ありがとうございます。はい。ニキさん、ありがとうございます。
はい。
大変です、ちゃんまさん。いつの間にか土山作品が大量に Kindle Unlimited 対象に、これは俺たちの土山茂会をやるしかってことで、はい。 山茂先生がお亡くなりになったので、
あ、亡くなっちゃったの茂、
確か、
へえ、あ、最近、
はい、去年のそこだったかな、
あ、そうなんだ、まあいいけど、いつ頃かは別にいいよ、亡くなっちゃったかどうか
2018年5月24日に亡くなって、そうですね、それになんか新聞に載ってたの見ましたよね、はい、
いや、すごいからね、この人のね、
ショッキング、はい、
ショッキングね、
ショッキングね、もう
土山茂会ね、はい、いいんじゃない、いいと思うけど、全部一辺倒だからな、話が
力技
でもね、うまそうに思うかどうかっていうのは、そのことに関してはこの人はやっぱ天才的だったと思う。
ああ、
その食物をね食べている、はい、っていうことに関してはうまそうに見えるってことはやっぱり成立してるんです。
ああ、質問は一切認めないっていうね。
刑務所の中でさ、知ってん、なんか刑務所の話、はい、
刑務所の話、
刑務所の中で12月31日にみんなで集まって、今まで食った中で一番うまいものをパントマイムとエピソードを含めた上でお話しして、一番うまそうに感じたやつが次の日のおせちから一品もらえるっていうあれがね、いい話なんだよね。
アルフォートがうまいって話でしょ。
アルフォートがうまいのはそれ刑務所の中、
あ、正刑務所の中、
あれはいい話だったね
なるほど、あ、ね、惜しい人をね、がんのため68歳ですって。
あ、そう、まあ、まだいけない、
まだいけましたね、
うん、
はい、
はい、
続きまして、ワイノンさん、はい、噂のボヘミアン・ラプソディ殺人事件オンエア決定、しかも NHK 総合でやん、これはもう見る見る聞いとる聞いとるで NHK はと、ね、前もご紹介しましたけども、はい、ボヘミアン・ラプソディ殺人事件のオンエア決定を知らせてくれたのがワイノンさんです
、はい、
はい、本当に放映されたという、はい、サルトさん、2回戦落ち、これはあれかな、レイソーコマンさんが、R1 グランプリの、常に2回戦シードなんだけど、そこから上に行けてないという話からですかね、はい、確か島田紳助は M1 を始めた理由が漫才への恩返しと才能のないやつをやめさせるきっかけにしたいとかだったような、うん、くしくも今収録している隣の、シアターブラッツという劇場で、R1 の予選やってましたけど、今日
1回戦だから、ドンは出てこないから、
ドンはまだです、2回戦から、
ドンのおかげで、
ドンのおかげで、
まあちょっとあまり言うのもあれだけど、
はい、
ドンと一緒に年末、
年末
ささっとあの築地に、
築地、
あの生鮮食品というか、
ほう、
お魚ちゃんとかを買いに行きます
魚ちゃんとかを、はい、はい、
すげえいいもん買わしてもらった。
何買ったんですか。
いや、もうマグロとか、
マグロ、
いくらとか、
いくら、
その辺、
お頭付きとかは、
お、買って、
買って、
まあ安いのよ、
まあ安い、
どんな顔が効くから、
どんな顔のおかげで安いんですか。
うん、
それはすごいですね。
うん、はい、素晴らしかったね。
あ、
レソンさんおざまーすみたいな、
そんなに、
うん、この人築地でもキングって呼ばれてると。
冷蔵庫ですからね、うん生鮮食品を冷やしてるんだって ことは、もうその場を支配してるのと同じですか、
うん、
へえ、
すごい、
フリーザさんと一緒ですよ
1年がかりで毛ガニ食べれた。
毛ガニ、毛ガニなんて俺人生で数えるほど
食ったことない。いやいや、1年前からちょっとちゃんと食いってみたいなと思ってやっと食えたもんね。
へ
え、素晴らしい、
毛ガニね、
ドンマジリスペクト、
ドンマジリスペクト、今年も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いていきます。ありがとうございます、はい、続きまして曽我雄二さん、
はい、
ありがとうございます、東宝シネマズ新宿で映画クルを見た帰りに俺たちの博多風流に行ってきました注文したのは店舗限定のまぜまぜまぜそば、
うん、
これまでかと盛られたネギがインパクト抜群、まぜ玉も二玉まで無料というコスパの良さは相変わらずでした、
うん、それね、まぜまぜまぜそば行ったことないですけど、
当然僕も食べたんですよ、うん、しかも今日から始まりますっていう日に食べたんですけど、
初日にね、やっぱり
ちょっと待ってください、この曽我雄二さんという方なんですけど、この方アニメひもてハウスのシリーズ、あの構成をやられてる構成作家の曽我雄二さんです。ひもてハウスっていうアニメ、あの
テラスハウスじゃない、
秋にやってたんですけど、
テラスハウス、
見てませんでした、
テラスハウスしか知らない、
僕むっちゃ見てましたよ、
テラスハウスしか知らんわ、俺
って見てましたよ、
テラハしかわからん、ほら
ひもてハウスです、
面白いです、
面白かったです、
なるほど、
あの
その作家さんなんだ、
途中まではちゃんと台本あるんですけど、途中からあの声優さんがアドリブで話します、
ああ
のよくあるやつなんですけど、うんうん、 最近よく見るタイプのやつなんですけど、
面白かった、
それ面白かった、むちゃくちゃでしたね。
じゃあぜひ
無軌道で、
ぜひ今後とも一つ、
今後とも
じゃあ混ぜそばがうまかったかどうかなん
だ。あ、それそれ、混ぜそば博多風流の、
うん、
これ始まった日にまさにこれ、うん、これなんかね、店舗限定メニューだったんですよ、途中まで。新宿の東口店とかでしかやってなくて、まさにその東口店行って僕初日に食べたんですけど、
うん、
これはね、
うん、
なかなかお得感がありましたね、
うん、
混ぜ混ぜ混ぜそばってこれ、最初の4文字 MAZE なんですけど、
うん、
これ混ぜなのかメイズなのかどっちなんだろうと思って、迷路なんじゃねえかと思って、
メイズランナー、
メイズランナーのメイズ混ぜ混ぜそばなんじゃねえかっていう感じなんですけど、まさにその迷宮に迷い込んだかのような味の脱出力の地域、
まゆまゆまゆまゆまゆ
3玉まで食えるんです。これ風流システムが採用されまして、混ぜ玉というのでおかわりできるんですね。
混ぜそばのあれってなんか一回茹でなきゃ、茹でて湯切りとかしなきゃいけないから面倒そうじゃないの。
でネギがマジでもう麺を覆い尽くすぐらいのとんでもない量乗ってました。でそのネギがどうしてもちょこっと残るんで、
うん、
そのネギ残ったネギにまた混ぜつつ、
うん、
食べると3回食えるっていう、
最高
最高ですね。で味変しながら食べてくれという、
ああなるほどなるほど、
向こうもあるんで、最初はまあスタンダードに
食べつつ、あよくある
お酢とかラー油とかかけつつ、次風流の鷹の爪混ぜたりとか、高菜混ぜたりとか、うん、紅生姜混ぜたりとかいろいろしつつの3杯、非常にこれは社長やりましたね
これであれですね、クルを見てじくじたる思いを抱いたと思いますけど、
じくじたる思いかどうか分かんないですけど、
うん、これでなんとかフラットに持っていけたかなと、
は
い、
その後僕また年末に別の今度は明大前店にも同じもの食べました、
うん、あいいね、
リピート
来てるね、混ぜ混ぜ混ぜそば、は
い、混ぜ混ぜ混ぜそばだね。ちょっと風流値上がりしちゃったんで、
うん、
なかなかちょっと足遠のいてたんですけど、
これはいい、
はい、これはいいですね、うん、これは良かった。
行きましょう、行きましょう、
はい、また
行きましょう、近々行きます、
近々よろしくお願いします。はい、続きまして、ナメシンプソンさん、ありがとうございます。はい、我が家の近所の自転車屋 A 店、パンク修理がやや高価だけど実質それだけで儲け出してるような自転車売る気のなさそうなボロい店。 B 店、パンク修理はめちゃくちゃ安い、多分儲け出てない、でもいわゆるガチ勢向けの本格的なパーツ等を扱ってるからそっちで儲けるスタイルの店、この2店舗。 B 店は外観からガチっぽさを漂わせてるから気軽に立ち入りにくくて、パンク修理が安いことに気づいてる人が少ない様子、普通にマーチャリの修理も笑顔で受け付けてくれるのになー、ということで。
なるほど、じゃあ B 店はワイズロードは違う、ワイズロードとは違う
ってこと、とは違うってことですね。
ワイズロードのような塩対応はしてこないってことですね、 B 店は。
しかもちゃんとガチっぽい
人たちも対応も
してる、対応もしてる、だから優しいワイズロードですね。
それが普通でしょ、自転車屋なんだから。
普通だよそうだよ、え、
素晴らしい店です、そこは
素晴らしい、そういうね、店だらけであってほしいです、
ね、はい。
これ A 店、パンク修理高価だけどそれだけで儲け出してるような店とかって正直あるんですかねパンク修理高くても1200円とかそんなもんでしょ、それだけで暮らしていけないじゃないですか。1日に10件あっても1万2000円ですよ
いやだからパンク、自分でパンクさせてるんじゃない駐輪場のパンクとか
千枚同士みたいな
のを突
っ刺してね、
で夜行って次の日でマッチポンプマッチポンプや
なことはないですけど自転車ね、まあでもあるんじゃないですか、 お店に卸してたりとか、
まあそういうのもある
んやで
ね、
うん、自転車1台だって1万2万とかね、1万2万だからそこまでじゃないですよね、言っても。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。続きましてゼロワンさん、
はい、
やっぱり再放送 NHK ドキュメンタリー正義を刻んだボヘミアの人に殺人事件ね、ゼロワンさんの予言した通りに再放送が
来た、
はい、
来ました、
ありがとうございます。
ハザース、おかげさまで大反響でございます。
大反響。
見てない人はね、
はい、
ユーなんとかチューブで検索すれば
まだ見れますかね。
ボヘミアンラプソディ殺人事件で検索してもらえば見れると思いますんで。
終わっちゃったらもう消されちゃったとかしてないですかね。
多分大丈夫と思います。
大丈夫ですかね。はい、ぜひぜひ。
すごい雑に西田直美を雑に扱ってる感じを見てもらえればなと。
はい。いやでも本当にいいドキュメンタリーでしたよ。
いいドキュメンタリーですあれは。
どういう風にしてね曲作られたのかと。そう、8トラックしかない中でなぜこう100回のオーバーダミングをやったのかみたいな、
もともと姉が出てきたっていうニュースから、はい、それをもうちょっと深掘りしようっていうのが企画の掘ったった気がする。
へえ、ちゃんとなんか手法までこういう風にしてやるんだよみたいなところまでね、
そう、それの説明ができないから、うんうんうん、CG では無理だっていうんでサンプラザ中野さんにお願いした。
はあ、 それでサンプラザ中野くん登場だったんですね。
でパッパラ河合が、
はいはい、
女王様っていうのをやってた。
やってました。
そういうのもあったから、
まさにクイーン、
そうそうそうそう、
曲を日本語カバー
して、そうそうっていうのもあったからやってくれんだろうと。
なるほど。デーモン閣下とかも出てましたもんね。
うん、デーモン閣下は出たがりだから。
デーモン閣下はやっぱ今と風貌が変わらないっすね。
うん、変わらない。だって5万歳ぐらいでしょ。
10万53歳とかですよ。
いやぜひちょっとね、はい、見てない人は見てもらえるといいかなと思うので、そのね、はい、ご感想も、
はい、
ボヘミアン・ラプソディ殺人事件のご感想もいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。続きまして、
はい、
ヘベレビさん、
はい、
ありがとうございます。ちゃんまつの新庄さん、どういうこと。ちゃんまつの新庄さん、
うん、
新庄さんの新庄がしかも新庄剛の新庄になってるし、
あもうこれはいいことじゃん。プラスですよ、プラス。
まあいいですかね。はい、ありがとうございます。はい、ネットフリックスでパトレイバーの各シリーズが配信されますよ。これはいよいよ買いになるしかないですね。
パトレイバーね。
はい、あの人気シリーズがネットフリに到着ってことね。パトレイバーアーリーリーズから、テレビシリーズ機動警察パトレイバーオンテレビジョンからの、グリフォンとの最終決戦機動警察パトレイバーニュー OVA 本日より配信開始ってことだよね。21日から12月。
パトレイバーね、
でもねシリーズが多いんですよね。
多いんだよね。マノエリアの実写版でも見なきゃいけないんでしょ。
え、それは別に大丈夫。
それは大丈夫だった。
アニメの方、
うん、
実写版ね。はい、続きましてヘベレケさん、
はい、
はい、ちゃんまつさんが紹介されていてびっくりしましたかな。はい、ハズキルーペちゃんまつ一体お尻で何を踏まれるのか番組で募集しますか。山口敏太郎の日本大好き171回。
それ以上は言うな
どういうことどういうことですか。
お前は開けてはいけない箱を開けようとしている。
パントラボックスを。
それ以上今俺の口からは言えない。
何ですかこれ。日本大好き。今ちゃんまつさんは出てないけど話題で出たのってことですか。
そういうこと。それ以上でもそれ以下でもない。
聞いちゃダメなやつですかこれ。
聞いちゃダメ、まだダメです。聞いちゃ、イチローに来年は引退しないんですかって聞くのはちょっと気まずいのと一緒です。
ああ、聞いてましたけどね。日本でプレーはしないと思う。
その件に関してはちょっとまだね、はい、改めて今度ゆっくり話します。
なるほど。
はい、
ハズキルーペちゃんまつっていうね、
はい、
何やつだったんですね。はい、
ホーリーネームを授かりましたから。
ホーリーネーム、はい、マハーシュートなんて、はい、そういう、はい、続きまして、牛田智之さん、
はい、
ありがとうございます。はい、無人島決めテーマですね。
はい、
はい、今日は東京ミルク放送局のちゃんまつさんが校長を務める東京映画映像学校 TMS の作品発表会を見学してきましたよ。
ああ、いらっしゃいました。
普段プロの完成品ばかり見てるんだけど、はい、学習過程の映像作品を見るといろいろ勉強になることがあったって言って、去年のね、12月22日の、
そうですね、日の方作品だけ見せるともうつまんないから、はい、いかにこう MC でごまかしながらですかね。
すごいですね、ある意味、エンターテインメントとして、
そこで持っていかないといけない。最後セルフパロディにさせて終わらせたから、
ね、すごいですね、
うん、
演出が。これに塩浜さんもゲストに、
あそうそうそう、
はい、塩浜さんに蹴られて喜んでる牛田さんの画像を見ましたけど、うん、
牛田さんは蹴られに来たんだね。
あ、蹴られに来たんですね、うん、今一番蹴られたい塩浜晴美さんにキックしていただきましたみたいな、う
ん、牛田さんは蹴られに来ました、この。
なるほど。ありがとうございますみたいな。いいですね。もう一発でものにしましたね、この業界の流れを。塩浜さん、塩浜パイセンは、いやいいな。はい、続きまして、
はい、
続きまして、まだ大丈夫ですかね。はい、ナルシンプソンさん、ありがとうございます。はい、はい、実写版ニセ恋、なんかテレビの宣伝映像だけ見てると不安しか感じないのだが、
これやばいよね。
はい、
劇場公開がもう5巻ぐらいしかやってないでしょ。
いやこれね、っていうか急であってほしいっていうか、
隠し芸大会始まってたよね。
もうこれを映像化するということ自体が間違っていることに誰も気づかなかったんだろうと思って。
ニセ恋自体は面白いと思いますよ。
確かにニセ恋ってジャンプに連載されたラブコメの中で一番続いた作品として22巻となってますし、うん、ということで確かに名作ではあると思うんです。僕も原作を読んでましたよ。ですけど
実写のこの髪の毛の色まで真似てしまうあたりが、そういうことじゃねえんだよっていう。
いやこれはちょっとだって漫画だから面白いっていうもの、ね、うん、やっぱり二次元の壁はあるわけじゃないですか、どう考えたって。
メイドキッサーだったもん。
あうん、
コスプレキッサーか。
だって漫画なものファンタジーとして捉えないと。だって合図とかまだ田園少女とかはまだリアル路線、
リアル路線だね、
SF ですけど、リアル路線だからいいですけど、ニ セコイは
ニセコイ誰も見てないだろ、新庄君しか行かねえんじゃねえのこれ。
漫画ですもん、僕ですら行ってないんですけど見てないで批評することはちょっと正直控えたいですけど、いやでも成功するという
バイヤーな、バイヤーな匂いしかしないね。
実際いい評判を聞かないっていうのもあるし、うん、誰が行けると思う、誰がゴーサイン出したのだろうという気はちょっとしてますけど、うん、ニセコイね、はい、しかもなんかあの主役の子あんまりね、あのなんだっけセクシーゾーンの中島くんがあんまり僕の周りではあんまり評価が良くないというか、ドラマがなんか中島くんの台無しだった的な話もちょっと聞きまして、
でバッドボーイズすごかったよ。
バッドボーイズ、
うん、見に行ったけど、
はい、
バッドボーイズって、
はい、
すげえしょぼいコントを2時間見せられた後、
はい、
あのそのなんか舞台となったところで、なんか PV が始まる。
広島で？
うん。
あ、バッドボーイズってあの漫画のバッドボーイズの映画化ですか？
そう。
ほう。
ヤンキーなのにバイクも乗らないし、タバコも吸わないし、酒も飲まないし、
はい、
あの仲間同士の喧嘩もしないし、
あ、
素晴らしかったね。
すごいですね、うん。でもある意味それで成立してるのが今日から俺はっていう作品なんですよね。
今日から俺は、まあそうか。
って考えたら、って考えたらまあすげえな
と思って。寒気しかしなかったもん見てて。
はあ、あ、セクゾンの中島くん、キスマイの二階堂くん、
うん、
ABCZ の橋本くん、
うん、
乃木坂の橋本奈々美ちゃん、
うん、
すごいっすね。
すごいメンツだった。
すごいっすね。全くその内容で勝負しようとしてないところが、うん、もうこのキャスティングだけで丸見えです
ね、うん。すごかった。
すげえな。
街を徘徊してるだけだったからね。街を徘徊して、ちょっと喧嘩っぽいことをするっていう。
は
い、
広島を。
うん、
はあ。ボーイズ、
うん、いろいろ語りたくなった作品だったね。
ああ、じゃあいいんじゃないですか。
ないんじゃないか、ツタヤとかにも。すごすぎて。
バッドボーイズ前作もありますけど、あの三浦友和、山口百恵の息子の三浦貴大さんが出たり、安倍晋之助さんが出たりとかしてる。
そっちはちゃんとしてる方なんだ多分。
へえ。でもあの映画ドットコム評価 2.6 です。
すごかったよ。で、DVD 版ね、ちょっと借りてきて見たんだけど、はい、最後の PV がね、カットされてんだよね。
え、
不評だったんだよね。
不評、
うん、
むしろそこが見どころ
なの。そこが見どころなのに。
へぇ今のバッドボーイズの話ですよね。
そうです。
ニセ恋っていう。
あ、ニセ恋ね。はい、
なるほどね。まだやってますかね。
うん、新庄さん行ってください。
中条あやみちゃん僕苦手なんです
い
ません。
頑張ってください。
はい、はい、続きまして木村優さん、ありがとうございます。
はい、
はい、ゾンビランドサガが面白かったので初めてミルク放送局ってのを聞いてみた。ありがとうございます。最終回目で見えから聞くと最終回近辺の予測が結構外れてて面白く楽しめた。まああのストーリーを予測できる方がどうかしてるし、ということでゾンビランドサガ最終回まで。
木村優さんってあの人でしょ、ダブルバイセップスの和葉さんとスパスパさんがいじってる人でしょ
いじってるっていうか時々ゲストでね、あの哲学の話され
たりとか。いや、あの僕も聞いてますよ、ダブルバイセップスは。
あ、そうなん
です。ボットみたいで怖いから。
え、どういうこと？もっと、ああ、
感情がない 中でずっと話してて、哲学の話自体は好きなんで。
ありがとうございます。
あの木村先生から、
木村先生がお聞きくださった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これやった時にあれか、10話ぐらいまでしかやってなかったんですね。
そうだね、残り2話が見て
ない。残り2話を残してたんですけど、うん、残り2話ね、すげえ良かったんですけど、僕は。
あ、終わったなって感じ。
終わったなって感じ。
終わったなって感じだった、見て。
だからなんかいろいろ投げっぱなしでしたけど、最後ちゃんとあの主人公の記憶喪失っていうところには落とし前をつけて終わったのが非常に良かったと。
結局でもなんてことなかったんでしょ、主人公自体は。
主人公自体がだから
元々
異能者だったんですよ。
異能者
って不幸を吸い寄せる体質だったんです。
でも持ってるんじゃーいって大丈夫だったでしょ。
持ってるんじゃーいで大丈夫でしたけど、てか持ってるんじゃーいって言ったけど、でも本人自体はやっぱ不幸を吸い寄せるんで本番になったけど、雪の重みで会場がぶっ潰れてえらいことになったじゃないですか。ステージ崩壊したじゃないですか。
それは運営側の問題だよ。
誰も死者が出てないの不思議なぐらいだ。運営側がでも止めようとしたけど、こちゃっちゃっちゃっちゃっつって、
で、なんかみんなでね、歌って踊って終わったよね。
歌って踊って最後華麗なる復活をして、その運命にこうね抗って、でね、 お前らの戦いはまだまだこれからなんじゃーいっつって続編に行きたい。
まあ人気あるだろうね。
全ての謎を解明せずに終わりましたもんね、うんうん、だから例えば元10年ぐらい前はちゃんとテレビとかバンバン出てたはずのアイドルがなんかも昔と変わらない姿で別のアイドルになってるみたいなのがどうなのかみたいなね、うん、至極当然なツッコミどころもあえて目を向けられてなかったですけど、うん、その辺にスポットが当たりそうな C パートの引きがあったので、うん、これは続きを作ってもらわないと、
うん、
ね、はい、なんで非常にこれだからグリッドマンより面白かったグリッドマンちゃんまさんあんま乗れてなかったですもんね。
乗れてないね。
グリッドマンも主人公が記憶喪失っていうあの共通点があったわけですよ。ミランサガと
最終話まだ見てないもん、ね、
最終話だから最終的にはあのハイパーエージェントグリッドマンだったんですよ。
ハイパーエージェント
グリッドマンとあのただの記憶喪失の少年でグリッドマンと合体してこの何コンピューターワールドの中であのグリッドマンになってるのかと思いきやグリッドマン本人だったんです。
へえ。
だから早田隊員が実はウルトラマンだったみたいな。
実はもう知ってるわ。
違う、早田隊員は半分半分じゃないですか。ウルトラマンと命が半分半分で、早田隊員でもあるしウルトラマンでもあるじゃないですか。ウルトラセブンはウルトラセブンがもう諸星団に
こう、じゃあ主人公の男の子がグリッドマンだった、
だったということなんですか。ちょっとよくわかんないんですけどみたいな。
まあいいけど、まあ、トゥットルーが敵だからいいやろ、
うんってなっちゃいましたけど、それ最後実写で終わるっていう。
いやどうなの、あそうなんだ、でどうだったのって聞くとさ僕は面白かったですよってみんな言うの。
そういうことなんですか。
でも絶対僕はって主語をつけるの。
ああ
ということは、うん、叩かれてるってことをみんな知ってんだなって。
ああでもうんまあそうかな。終わり方で言ったらよりすっきりしたのはゾンビランドサガだったかなって気がします、うん、なんかもやっとした感じで、続編も作りたいのかなどうなのかなっていうような感じで終わったので、うん、まあまあまあそんな感じです。
はい、
はい、というわけで後半に続きます。